皆さん今日教会に来て気づいたことありませんでしたか？何に気づきました？あ、一番最初から答えてくださってありがとうございます。クリスマスツリーが教会のロビーに光ってましたよね。クリスマスツリー以外何がありましたかね？他に ここら辺に何かろうそくが、アドベントのろうそくがあって、そして外も玄関イルミネーションありましたよね。で、実は今日ここの講壇の色も紫になって変わってます。そうですよね、アドベント1週目なので、こういうふうに準備をしているわけです。昨日の土曜日に、毎年のことですけれども、アドベントの1日前に何人かの方が、そして教会学校の子どもたちも集まって準備を楽しくしました。本当に、感謝な時間だったなと思い返して思います。キリスト教の教会では、クリスマスの4週間前からアドベントという言葉が使われます。皆さん、アドベントってどういう意味なのかご存知でしょうか？もっと大きい声で言ってもいいですよ。対抗説ね。そうですよね、アドベントっていうのはキリストの到来、平たく言うとキリスト、イエス様が来るよと、そういう意味だということなんですけど、で、基本的にそれでもちろん正解なんですけど、もうちょっと丁寧に確認してみたいと思います。対抗説って今おっしゃってくださいましたけど、アドベントの一番基本的な意味は、待ち望むっていう、待つっていう意味なんですね。何を待つのか、それはもちろんキリストの降誕、あるいは神様の真理の光がこの闇の世界に輝き出した、そういう表現で表すこともできるかもしれません。待ち望む、4週間の間イエス様の誕生を待ち望む、その間に自分の心の準備をするのがアドベントの期間なんですね。週報にも一番左上、式順のところの上に対抗説第一手術って書いてあります。待ち望む季節ってことなんですね。で、日本キリスト教団の教会歴に従って、このアドベントの期間、私たちは、旧約聖書を少し読んでみたいと思っています。その第一弾として、今日はエレミア書を読みたいと思います。エレミア書、普段から読んでらっしゃる方あまり多くないかもしれませんけれど、どういう内容の預言書かっていうと、一言で言うならば、バビロン捕囚というイスラエルの民にとって民族最大の危機を迎えた、そういう危機的な状況において、希望を語る、神様の裁きと、そして許しと希望を語る、それがエレミア書なんですね。イスラエルの民を悔い改めなさい、そしてバビロン捕囚のただ中にあっても、神様による救いに希望を置いて信じ待ち望みなさいっていう、そういうことを語ったのがエレミア書だから、最後の信じて待ち望みなさいっていうところのメッセージのために、こうアドベントの時にこのエレミア書を今日読もうとしているわけなんです。アドベントの1週目、昔の教会ではね、断食をしたりして自分の心を整えていったっていうふうにも言われています。もちろんそれぞれに断食まではしなくても、ご自身なりに何か定めて、私はこの期間こういうことを守りながら生きていきたいということを具体的にされる方もいるかもしれません。でもそのポイントは、断食をするとかしないってことじゃなくて、そういう行為、そういう待つ時間を通して自分の心を神様の方に向けていくっていう、そういう意味がアドベントの期間です。エレミア書33章を今日は読みたいと思っていますけど、バビロン捕囚、本 本当にいろんなものが奪われて踏みにじられていく、そういう経験の中において神様の平和がまた再び来るんだと、そのことを信じようという、そしてその平和を待ち望もうというエレミヤ書のメッセージをご一緒に今日は読んでいきたいと思います。エレミヤ書ね、大体そういう内容なんですけど、今日は33章なんですね、本文が。33章まで、1章から33章まで大体どういった内容が書かれてあるかということを皆さんに分かりやすく短く説明すると、大体こんな内容です。最初は若者であったエレミヤが預言者として神様から呼ばれる場面なんですね。あなたは私のために預言者として働きなさい。エレミヤは言うわけです。私は力がありません。若者です。こんな私に何ができるんでしょう。でも神様は私があなたを立てると。あなたが胎の中にいるときから私があなたを選んだんだ。そう言ってエレミヤを預言者として立てます。エレミヤはどんなことを、そしてイスラエルの民に言っていくかというと、イスラエルの民が罪を犯している。唯一の神を信じないという罪を犯している。だから悔い改めなさい。そして今からバビロン捕囚という悲劇が起こるけれど、その悲劇の間も神様に希望を置いて諦めないようにしなさいと、そういうことを語っていくんですね。じゃあバビロン捕囚、バビロン捕囚ってずっと言ってますけれど、バビロン捕囚ちょっと説明したいと思うんですね。一言で言うと、イスラエルの国が滅ぼされるっていう出来事ですね。そしてイスラエルの民が大切にしていた、神様がそこに住んでいると信じて疑わなかったあのエルサレム神殿が粉々に破壊されるっていう、そういう出来事です。かつイスラエル社会の主だった人々が命を奪われたり、異民族であるバビロン帝国の地に無理やり強制的に連れて行かれる、あるいは奴隷として連れて行かれる、そういう経験をするっていうのがバビロン捕囚です。50年60年そういう経験を、バビロン捕囚という経験をイスラエルの民はすることになります。国が滅ぼされということは、政治、自分たちのことを自分で決める力を奪われるということですね。エルサレム神殿が破壊されるということは、宗教が奪われるということ、つまり何が正しくて何が正しくないのかということを自分たちで決められなくなる、押し付けられるということですね。そして社会の主だった人たちも奪われていく、命や物や尊厳が踏みにじられて奪われていくという、そういう経験です。でこういう民族最大の危機の中で問わざるを得なくなるわけです。当然のことながら、神様は私たちイスラエルの民を選んでくれたのではなかったのか。エジプトの地から、奴隷として苦しんでいたエジプトの地からモーセによって導き出してくださり、カナンの地へと、約束の地へと連れ出してくださり、そこでダビデ、ソロモンという王様による国を作って私たちイスラエルを祝福してくれていたのではなかったのか。なのに今なんで私たちの国は滅ぼされ、神殿は壊され、主だった人たちは連れて行かれるのか、財産は奪われるのか、私たちの尊厳が失われていくのか。神がそれを許しているのか。いや、もし神がいるのにそんなことが許されるとするならば、神は無力なのか。あるいは神はもう私たちイスラエルの民を愛していないのか。そういう問いを問わざるを得なくなったんですね。それがバビロン捕囚の信仰的な意味です。その答えをエレミア後で語るわけですけど、もうちょっとバビロン捕囚の時代的な背景について語りたいと思います。どういう背景の中でバビロン捕囚が起こったのか。皆さん新約聖書ばっかり読んでらっしゃって、旧約聖書もしかしたらあんまり馴染みがないかもしれません。 で、イスラエルの民の歴史、ちょっと簡単に説明したいと思いますけど、さっきも言ったように、モーセという偉大な指導者がいて、エジプトの地から救い出されるんですね。荒野の40年、砂漠をさまよっていたけれど、カナンの地に入っていった。それが一番最初のイスラエルの民の記憶です。イスラエルという信仰共同体が作られていった最初のきっかけ。最初は部族連合だったんですね。いろんな部族が集合して一つの連合体を作っていた。でも他の異民族と戦うために、他の異民族に対抗するために国を作っていった。それがダビデ・ソロモンの時代です。ダビデ・ソロモンの時代には一時は良かったようです。栄えたようです。けれども時代が下るにつれて、イスラエルの民族は、国が分裂していきます。北側にイスラエル王国、南側にユダ王国が存在していく、分裂していったんですね。分裂していくだけでも大変なんですけど、でも本当の悲劇はそこから始まるんですね。というのも、結局ダビデ・ソロモンという王様の時期栄えたけれど、結局イスラエルの民っていうのは小さくて弱い、そういう民族です。つまり言い換えると、周りには強い異民族がたくさんいた。南側にはエジプトという何千年も続いている国があるし、北側にはアッシリア、バビロンという本当に強い国がいた。そして紀元前の722年に北イスラエル王国がアッシリア帝国によって滅ぼされてしまうんですね。イスラエルの民の北側の国、イスラエルっていう国が滅ぼされてしまう。で、エレミアは残った方の南側のユダ王国というところで活躍した、そういう預言者なんですね。エレミアはこういう時代背景の中で活動していきます。エレミアが活動したのは紀元前の7世紀から6世紀、50年間60年間だろうと言われていますけれど、期間としてはバビロン捕囚が始まる前から、そして実際に国が滅ぼされる過程をつぶさに目撃していく、そういう中でエレミアっていうのは予言を語っていくんですね。神様の言葉だ、思うことを語っていったわけです、ね、聖書の言葉、ちょっとそれが大体エレミア書の背景の説明ですけど、いくつかエレミア書の言葉を拾い読みしてみたいと思います。皆さん聖書を開けなくてもいいので、ちょっと耳で聞いていてほしいんですけど、まずエレミアは4章1節でこういうふうに言います。悔い改めよって言うんですね。立ち返れイスラエルよ、そういうふうに呼びかけます。そしてエルサレムよ、あなたの心の悪を洗い去って救われよ。いつまであなたはその胸に横島の思いを宿しているのか。確かに北からアッシリア、バビロンという強い国が襲ってきている。でもその結果を招いたのは、あなたたちが唯一の神から離れてきたからだ、というふうにエレミアは神の裁きを予言します。7章の3節以下ではこういうふうに言っています。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせる。このところってのはエルサレムですね。今からエルサレムが破壊されてバビロン捕囚が起こっていくんだということが分かっているのに、お前たちの道と行いを正せ、そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせると神様があなたたちに言っている、っていうふうにエレミアは語るわけです。主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。このところでお前たちの道と行いを正し、お互いの間に正義を行い、気流の外国人、孤児、家父を虐げず、無実の人の血を流さず、異教の神々に従うことなく、自ら災いを招いてはならない。そうすれば、私はお前たちを先祖に与えたこの地、このところに、とこしえからとこしえまで住まわせる。しかし見よ、お前たちはこの虚しい言葉により頼んでいるが、それは救う力を持たない。言います。本当に国が滅ぼされていく、ということを語る。で、エレミア以外にも他にも預言者がいました。 で彼らは国は滅ぼされないということを語ってイスラエルの民を安心させようとしたんですけど、エレミアはそうじゃない、国は必ず滅ぼされる、でも私たち、あなたたちがイスラエルの唯一の神に立ち返るならば、もう一度平安が与えられる、もう一度バビロンに連れて行かれたともエルサレムに戻ってくることができるんだって、そういうことをエレミアは言っていくわけです。今少しだけですけどエレミア書から拾い読みをしました。唯一の神を信じなさい、唯一の神を信じるとあなたたちは平安が与えられるっていう言い方を旧約聖書のエレミア書はします。で、唯一の神っていうのはもちろんとっても宗教的な表現です。21世紀に本当にこう宗教が、特にオウム真理教の事件なんかがあった後に宗教的なものを信じる人は何か非合理的で常識に欠けた人なんじゃないかっていうような社会的な視点もある中で、私たちが今この時本当にエレミア書を読む意味は何なんでしょうか。宗教的なものを本当に何か思い込むかのように信じれば全てがうまくいくんだ、そういう意味に受け取る、それでいいんでしょうか。私はそういうふうには思わないわけです。唯一の神とエレミアは表現している。何でしょう。簡単に言葉で定義することはできないかもしれませんけど、けれども人が本当にこの世に命を与えられてしばらくの間この地上で生きて、もう一度神様の身元に行くまでのその間、一人の命を与えられた人間として本当に生きていく上で大切にしなければいけないもの、きっとイスラエルの民はそこに唯一の神を見ていったんだろうと思うわけです。そしてもちろんそのことを私たちが今本当に心から信じたら、この世界のすべての問題が解決するということはないと思います。けれども、このエレミアが語っている信仰というもの、今日はお急ぎでエレミア書を読んでいるので丁寧にこれ以上語ることは難しいですけれど、でも私たちが本当に何を大切にしなければいけないのかということを語ろうとしているんだと思います。バビロン捕囚って一言で簡単に言うけれど、本当にそれが一人の人に、一つの社会集団に、国に、民族にどういう悲劇的な影響を何世代も後までもそういう影響を与え続けるかということは想像できると思うんですね。東アジアでも世界でも特に近現代にいろんな第二次世界大戦、植民地などの痛みの経験があります。それは今でも解決されてない痛みとして何十年経った今でも残っているわけです。けれどもそのような中にあって神をそれでも信じなさいとエレミアは語ろうとしているんだと思います。もう少しエレミアの言葉を読みたいと思います。例えば24章5節以下にはこういう言葉があります。イスラエルの神主はこう言われる、このところからカルデア人の国へ送ったユダの捕囚の民を、カルデアというのはバビロンということです、私はこの良い一軸のようにみなして恵みを与えよう、彼らに目を留めて恵みを与え、この地に連れ戻す、彼らを立てて倒さず植えて抜くことはない、そして私は私が主であることを知る心を彼らに与える、彼らは私の民となり私は彼らの民となる、神となる、彼らは真心を持って私のもとへ帰ってくる。もう一箇所だけ、29章ですね。本当にここは有名な箇所ですけど、4節ですね。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私はエルサレムからバビロンへ、捕囚として送ったすべてのものに告げる。家を建てて住み、園に果樹を植えて、その実を食べなさい。妻をめとり、息子娘を設け、息子には嫁を取り、娘は嫁がせて、息子娘を産ませるように。そちらで人口を増やし減らしてはならない。私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそ あなたたちにも平安があるのだから。一言で言ったら、今言ったのはバビロン捕囚として連れて行かれたそのバビロンの町の人たちのためにも祈りなさい、そこまで言ってるんですね。そこで自分たちの生活をしっかりとやっていきなさい。いつかもう一回エルサレムに帰れるから、そういう予言を語っています。お分かりいただきたいと思うことは、もちろんエレミアが生きている時代は私たちが生きている時代背景文脈と全く違います。でも今日このエレミア書、少しの間しか読めませんけど、受け取りたいと思うことは、エレミアという預言者はバビロン捕囚という辛く厳しい現実をごまかそうとしてないということなんですね。しっかりと見つめようとしていると思います。現実を否認して目をつむって自分の頭の中の空想に逃げ込むようなことではなくって、本当に目を開いてバビロン捕囚という現実向き合おうとしている、その中で現実的な生き方を探ろうとしていると思います。もちろん辛くてしんどいことだと思いますけれども、そのような中にあっても希望を見失わない、きっと神が信じる者に平安シャロームを与えてくださる、そう語ります。そのためにこそエレミアはイスラエルの民に悔い改めよって言うんですね。皆さん、悔い改め悔い改めって言ってますけど、どういう意味か、なんかとっても宗教的な用語になっちゃってますけど、価値観をがらりと変えることっていう意味ですね。価値観ってまだ難しいですね。もっと柔らかく言ってみると、本当に自分がこれが大事だと思っていたもの、一生懸命握りしめていたものかを手を離して捨ててみようって言ってるんだと思います。自分のものの見方が変わっていく経験なんですね。パウロがダマスコの途中でイエス様に会ったように、ペトロがイエス様に会って変わっていったように、これがないと自分は生きていけないと思っていたもの、なくても生きていけるんだ、そういうふうに気づいていくことが悔い改め。なんで自分がこれがないと生きていけないと思っていたものがなくても生きていけるのかって思うと、もっと大事なもの、私たちが神様に出会うからです。その信仰を聖書は悔い改めという言葉で伝えているんだと思います。そろそろ今日のお話を最後にまとめたいと思いますけど、33章の14節から16節が今日の聖書本文です。これはですね、バビロン捕囚の真っ只中で、あなたたちはエルサレムに帰っていけるんだと、そういうエレミアの予言です。じゃあちょっと聖書見てください。1241ページですね。見よ、私がイスラエルの家とユダの家に恵みの約束を果たす日が来ると主は言われる。その日その時、私はダビデのために正義の若枝を生え入れさせる。彼は公平と正義をもってこの国を治める。その日にはユダは救われ、エルサレムは安らかに人の住まう都となる。その名は主は我らの救いと呼ばれるであろう。バビロン捕囚っていう悲劇は必ず起こる。でもその後、イスラエルの民はもう一度エルサレムに戻るようになるんだ。バビロン捕囚という辛い体験の中で生き残った者たちによって、もう一度神様を信じるイスラエルの民が作り上げていかれるんだっていうふうにエレミアは言ってるわけです。平安シャロームっていう言葉ですね、それが与えられるんだって語っています。で、本当に今日の話を終わりたいと思いますけど、待ち望む、アドベントの一週目、待ち望むっていう言葉、受け止めたいと思います。宗教的な言葉だし、美しい言葉でもあると思います。待つっていうことは、本当の意味はそれがいつ来るかわからない、 でも信じて待つ、それが待ち望むっていう意味だと思います。いやもちろん4週間後にクリスマスが来るので必ず来ますので、それは あれですけども、でも事柄の意味としてはそういう意味ですよね。本当にこの4週間、毎年の繰り返しです。特に何十年洗礼を受けてから経っている人はクリスマスね、教会の奉仕一生懸命する人はね、クリスマスの代わりに苦しみますっていうふうに冗談言う人もいるぐらい、こういろんなふうに追われていったりすることもあるけど、もちろんそれも一つの現実かもしれませんが、でもやっぱりもう一回自分自身で神様との間で祈る時間の時に本当に待つ、待ち望む、イエス・キリストの誕生っていうことが私にとって大切なんだっていうことを大事にしながら、この4週間を過ごしていきたいと思います。今日は会いたいっていう言葉を説教台にしました。それは結局待ち望むっていう言葉をもうちょっと平たく言ったつもりなんですね。対抗説ってなんだ、要はキリストイエス様に会いたいっていう気持ちを持ち続ける、そういう期間なのではないかと思っています。大事にご一緒に祈りながらアドベントの期間を過ごしていきたいと思います。一言祈りましょう。神様、私たち一人一人に命を与え、愛し許してくださっていること、心から感謝いたします。あなたに許されていることを信じますから、互いに許し合い愛し合いながら一日一日この一瞬一瞬を過ごしていくことができますように、私たちの心を開き導いてください。このひとときを感謝して、私たちの主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。